聖書の朗読を横山長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書ヨシュア記24章1節から15節、旧約聖書の422ページです。第3版の方は409ページです。
ヨシュア記24章1節、ヨシュアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、頭たち、裁き人たち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立ったとき、ヨシュアは民全体に言った。イスラエルの神、主はこう告げられる。あなた方の父祖たち、アブラハムの父であり、ナホルの父であるテラは昔、ユーフラテス川の向こうに住み、他の神々に仕えていた。私はあなた方の父祖アブラハムを、あの大河の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、子孫を増し、イサクを与えた。そして私は、イサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセイルの産地を与えて、それを所有させた。一方、ヤコブと彼の子たちはエジプトに下った。私はモーセとアロンを遣わし、エジプトに災害を下した。私がそのただ中で行った通りである。その後、私はあなた方を導き出した。私はあなた方の父祖たちをエジプトから導き出した。あなた方が海まで来たとき、エジプト人は戦車と騎兵であなた方の父祖たちを葦の海まで追い詰めた。彼らは死に叫び求め、主はあなた方とエジプト人の間に暗闇を置き、海に彼らを襲わせ、彼らを覆わせた。あなた方の目は私がエジプトで行ったことを見た。そしてあなた方は長い間荒野に住んだ。私はヨルダンの川向こうに住んでいたアモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡し、あなた方は彼らの地を占領した。私はあなた方の前から彼らを一掃した。モアブの王、ツイポルの子バラクは立ってイスラエルと戦い、あなた方を呪うために人を使わしてベオルの子バラムを呼び寄せた。しかし私はバラムに耳を傾けようとしなかった。彼は帰ってあなた方を祝福し、こうして私はあなた方をバラクの手から救い出した。あなた方はヨルダン川を渡りエリコに来た。エリコの住民やアモリ人、ペリジ人、カナン人、ヒッタイト人、ギルガルシ人、ヒビ人、エプス人はあなた方と戦った。しかし私は彼らをあなた方の手に渡し、あなた方の前にスズメバチを送ったので、スズメバチがアモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣によらず、あなた方の弓にもよらなかった。私はあなた方が漏したのではない地と、あなた方が建てたのではない町々をあなた方に与えた。あなた方はそこに住み、自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑から食べている。今、あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを 今日選ぶがよい。ただし、私と私の家は主に仕える。以上です。
ただいまから旧約聖書ヨシュア記24章1節から15節までを通してヨシュアの遺言と題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
先ほどの牧会祈祷でも祈りましたけれども、この今日は3月11日です。忘れては、私たちにとって忘れてはならない日であると思います。7年前の今日14時46分18秒ですね、東日本大震災がありました。1万8000人を超える人が亡くなられ、いまだに7万人を超える人が避難生活を送っていると言われています。この地震が起きたとき、私はこの愛知県の豊田市で牧師をしておったんですけれども、愛知県は確かこのとき震度3だったと記憶しています。それなりに揺れましたけれども、それほど気には留めていませんでした。しかししばらくして被害の大きさが少しずつ放送されるようになりました。そこには本当に想像を絶する被害がありました。激しい揺れがあり、津波があり、そして火事がありました。ラジオやテレビではどこそこの被害者がという方が毎日のように名前を挙げて報告され、そしてその人数はこの日を追うごとにどんどん増えていきました。またある時には波打ち際に100人や200人という遺体が打ち上げられているという報道がなされたこともありましたし、またツイッターなどで助けを叫び求めながら亡くなっていった人たちがいるということも言われました。そのような報道を見てですね、正直私はうろたえました。人はこれほどまでに無力なのか。このいろいろな文明が進んで、いろいろな技術が発達して、そして何不自由なくこのいろいろなことをしていくことができるこの日本においても、自然災害に対してはこれほどまでに無力なのかと思ったんです。助けを求めている人を助けることも、遺体を速やかに安置することもできない。またそれから例えば1ヶ月とか2ヶ月とかしてですね、私が住んでいたところは愛知県でしたから、この震災直後から全く同じ生活を続けることができたんですけれども、でも例えば関東、その当時関東におられた方や、お友達が関東におられた方、親族が関東におられた方、いろんな方おられると思うんですけれども、東京や横浜などは震災の直後からガソリンは売り切れ、またプロパンガスもこのボンベの交換ができなかったりとか、食べ物が不足したり、赤ちゃんの紙おむつが買えなかったりということがありました。例えば私のこの住んでいた愛知県とこの東京横浜とは新幹線で行けば2時間かからない距離でした。しかもその時には高速道路もすでに開通し、新幹線やさまざまな輸送機関が、もうすでに元に戻っていた。宅急便も送ることができた。にもかかわらずこれだけの差があった。そのことに私は本当に驚いたんですね。なんでここで、この普通に2時間かけて移動できるこの場所でこれほど何不自由なく生活しているのに、なぜ被災地からもそれなりに距離が離れている横浜や東京でこれほどまでに不便な生活が強いられなければいけないのか、どうなっているんだろうか、そう思いました。同じ地震を同じ国で経験したとしても、被災地に住む人たち、東京の人たち、愛知やまたここの岡山の人、一人一人が 違ったこの311、またその後を経験してきたのではないかと思います。被災地でも被害の程度によって、また受け止めるその人のパーソナリティによっても随分違ってくると思います。私も福島の方に一度震災のボランティアに行かせていただいたんですけれども、本当にその中でですね、いろいろな人たちの苦しみを耳にする機会がありました。自分はこの家は壊れたけれども家族を失っていないから、仕事も一応失っていないから、だから悲しい顔をすることができないという人もいました。もちろんこの家族を流された人もいました。さまざまなこの地域のですね、避難所に出かけたんですけれども、その中でこの非常にいい雰囲気の避難所もあれば、もう険悪なこの非常にトゲトゲしい雰囲気のこの避難所もありました。どんな人がいるのか、またどんな人がそこをリードしているのかによって全く違った雰囲気になっている。そのような現実の中で本当に思いました。その後ですね、いろいろな復興についてのニュースが毎日のように流されるようになっていったわけですけれども、このうまくどんどんどんどん復興が進んでいる中で取り残された人たちがいるということ、そのことを特にこの私たちキリスト教会の中では大切にしてきたと思います。皆様も世の光やさまざまなこの教団から出てくる報告などを読んで一緒に祈ってこられた、また献金を捧げてこられた方々もいると思うんですね。そしてそのような中で私たち今できることって何だろうかって考えたときに、いろいろな一人一人のことを想像して思いやることが大切なのではないかなと思ったんです。テレビの向こう側のことであったとしても、置かれた人の悲しみを思うこと、これが人たちになってしまうと、また地域になってしまうと、この量的な尺度でしか測れなくなってしまいますけれども、それを受け止めている一人一人の悲しみや苦しみというのは違いがあるものです。その人たちのことを思いやって、そして今自分たちはどのように生きていくのか、そこに対して何かできることはないか、何もできなかったとしても自分自身がそれではどのように生きていくのか考えていきたいと思います。今日はヨシュア記24章を一緒に開きました。このヨシュア記の23章と24章はヨシュアの遺言とも言える言葉が書かれています。ヨシュアはこの時もう110歳に近い年となっていました。23章が一つ目の遺言で、24章は別の時に語られた二つ目の遺言です。この遺言を見てわかることは、ヨシュアがイスラエルの民に伝えたかったことはただ一つなんだなということです。それは、あなた方はどんな時でも主に従い、主にすがって歩みなさいということでした。ヨシュアは自分の死が近づいた時に、イスラエルの全部族を集めて、そこで彼が神様から与えられた言葉をまず語りました。2節から13節の括弧の中の言葉というのは、このひらがなで私と書かれているんですね。このひらがなの私というのは、新改訳聖書では神様の語りとして書かれているところが、このひらがなの私で書かれています。つまり今日の御言葉というのは、ヨシュア自身が伝えたかった遺言であると同時に、神様がイスラエルの民に対して語っている言葉であると言えます。24章の1節から13節のご覧ください。まず神様はここでですね、 神の民の歴史を思い起こさせています。あなた方の父祖といわれるアブラハムは一体どのようなものであったのか。2節を見るとこうあります。2節の括弧の中読みます。あなた方の父祖たち、アブラハムの父でありナホルの父であるテラは昔ユーフラテス川の向こうに住み他の神々に仕えていたとあります。アブラハムのお父さんは本当の神様を信じていなかった。今の私たちの感覚で言うとこのクリスチャンホームで育ってない、そういう人だった。アブラハムもまたその影響を受けていた。しかし神様は、神様のその不思議なご計画の中でそのアブラハムを選び、アブラハムに出会われ、声をかけ、そして私の示す地へ行きなさいと言って送り出したわけです。アブラハムは信仰を持ってその神様の言葉に従って、そしてどこへ行くのかわからないかをわからないまま出かけていきました。そして神様がこの地だと言われたのが、今ヨシュアたちが住んでいるこのカナンの地であったわけです。そしてこのカナンの地でアブラハムとその家族は増え広がっていきました。アブラハム、その息子のイサク、そしてその息子のヤコブと続いて、そのヤコブの時代にヤコブの12人の息子の一人であるヨセフが不思議な導きで中エジプトの大臣となり、そして飢饉が起きてヤコブたち一家はエジプトに渡ることになりました。そして400年の時が過ぎ、イスラエルの民は大きな民族となっていったわけですけれども、そこでこのエジプトの国からこのひどい扱いを受けるようになっていったわけです。しかし神様はモーセとアロンを立ててエジプトから脱出させた、そういった一連の流れのことがこの24章の最初には書かれています。この箇所の記述で私が目に留まったのは7節です。7節をお読みします。ご覧ください。彼らは主に叫び求め、主はあなた方とエジプト人の間に暗闇を置き、海に彼らを襲わせ彼らを覆わせた。あなた方の目は私がエジプトで行ったことを見た。そしてあなた方は長い間荒野に住んだ。こう書かれています。私はこの記述を読んで、この何かが欠けてるんじゃないか、大切なことが抜けてるんじゃないかと思いました。それは長い間荒野に住んだ理由が全く触れられていない。長い間荒野に住んだ理由は何だったのか。それはこのイスラエルの民の不信仰ではなかったか。しかも今このヨシュアの前にいるイスラエルのこの民族のお父さんたち世代の、またそのおじいさんたち世代の犯した過ちのゆえではなかったかということです。その時代、モーセの時代ですけれども、カデシュバルネアで約束の地を偵察に行ってヨシュアとカレブ以外の10人の石膏たちがそのカナンの地に住んでいた強そうな人たちを見ておじけづいて、そしてこんな人たちには勝てないと言って、もうエジプトに帰ろうと言い出したわけです。そしてイスラエルの民全体がそれに同調してしまった。神様の導きより自分の判断を優先して不信仰になってしまった。その結果40年の荒野の旅が始まったのではなかったか。でも神様はこの箇所では一言、あなた方は長い間荒野に住んだとだけ言われたんです。なぜだろうかと考えてみました。そしてこの24章をもう一度読み返し、また出エジプトの歴史を思い返してみました。その思い巡らす中で私が感じたこととしては、 きっと神様はここでこの神様が与えてくださった恵み、また神様がしてくださった良いことを数えて、そしてそれをこの線で結んでいきなさいということを言われたのではないか。この例えて言うと、この折れ線グラフを書くようにですね、神様が与えてくださった恵みを数えて、神様が導かれたその道のりをこのあなた方自身の心の中でたどってみなさいと言われたのではないかと思ったんです。荒野の旅は神様の導きの中にあったとはいえ、きっと過酷な旅であっただろうと思います。出エジプトの時20歳以上だった人たちは、このカデシュ・バルネアの事件があった後、この荒野での40年の間に死ぬ、そしてあなた方の次の世代が約束の地に入るのだということが、このあらかじめ伝えられていたんです。それはどういうことでしょう。今そこにいるイスラエルの民のお父さんやお母さんやお兄さんやお姉さん、そういった人たちがこの俺たちは約束の地に入ることはできないんだと思いながら、荒野をこの雲の柱、火の柱に導かれるままさまよい歩いて、そして死んでいったその姿を見てきたわけです。そして神様が言われた通り、ヨシュアとカレブだけが生き残って、その上同じ世代、ヨシュアとカレブの世代の人はみんな死んでしまった。そこには葛藤があったことでしょう。恵みを数えよと言われても辛い思い出しかないという人もきっといたと思うんです。誰にとっても自分が経験したことが自分に一番影響を与えると思います。悲しみに沈んだり、葛藤に苦しんだり、いろいろなことで傷ついたりしているその出来事というのは、他の人に与えられてきた神様の恵みよりも私たち自身には大きな影響を与えてしまうんです。しかし私たちは神様が与えてくださった恵みと、ここまでどのように神様が私たちを導いてくださってきたかっていう、その道のりを思い出して心に刻んでいくときに、私たちの歩みというのは変わっていくのではないかと思います。特にですね、私が思うのは、このクリスチャンホーム育ちの人、神様に出会った感動とかですね、救われた日の喜びとか、そういうのがない人はですね、ない人というか、はっきりしていない人、そういう人はぜひですね、今まで自分がどのように神様に導かれてきたのかという、その道のりを思い出して、そしてその神様の恵みをたどっていくということをしてほしいなと思うんです。私自身も自分がいつ救われたとか、この神様に出会った日の感動とか、そういうことが自分の中ではっきりしていない一人です。高校生や青年の時というのは、このキャンプとかで救いの証とか、そういうのを本当にこの劇的に救われていった人たちの証を聞いて、なんか自分には欠けてるんではないかと、そう思ってコンプレックスに思ったこともありました。でも神様が私を愛してくださって、導いてくださっているということが、少しずつ一気にではなくて分かるようになっていったんですね。そしてその小さな恵みを数えて、この線で結んでいくときに、あ、確かに神様はこの私の手を握って、そして一歩一歩導いてくださっているんだなってことが分かったんです。私自身の話になりますけれども、私は中学2年の時に洗礼を受けました。中学2年の5月のペンテコステでしたけれども、きっかけはですね、母親に、 今度お兄ちゃんが洗礼を受けるけどあなたもどうと言われて、軽くですね、を信じてるし受けるわと答えて、そしてロクスポン学びもしないまま軽く洗礼を受けたんですね。それは小さい時から教会に通ってますから、この洗礼諮問会で聞かれるようなことというのは全部この完璧に答えることができるわけです。このイエス様は何のためにこの十字架にかかってよみがえられたんですか。それは私の罪をこの許してくださって、そして私の罪のために血を流して死んでくださったっていうことをこの普通に当たり前のように言うことができたわけです。そして自分自身もそれが嘘ではなくて当たり前のように信じていると思っていました。そういうことっていうのはこのクリスチャン一世の人っていうのは全然理解ができないことではないかなと思うんですけれども、でもそういうものだと思うんですよね。まあいろいろ人によって違いはありますけれども、この自分が罪人だってことがしっかり分かる前からあなたは罪人だと教えられ、そのあなたの罪を許すためにイエス様が死んでくださったと教えられてきたわけです。それは心の中を覗けば嘘もつくし悪いこともするから罪人だってことは分かります。でもそれがどれほどに重いかということが全然わからなかった。で、ある時、この自分が犯した罪のリストを作ってみるという作業を誰かに勧められてしたことがあって、その時に、ああ、本当に十字架が必要なんだなってことがわかりました。でもしばらくすると、いや、自分の罪深さっていうのはそれどころじゃない。もっともっとずっと深くずっと根深いものなんだ。これは自分では何ともならないってことが分かってきました。もう少し経って大人になってくると、いやーもう本当にどうしようもないやつだなってことがこの実感するようになってきました。で、その結果、自分の罪深さが分かるようになってくると同時に、十字架の重みもだんだん分かってくるようになったんですね。その他にもちょっとずつちょっとずついろんな時にいろんな角度から神様は私をこの導いてくださっている、そういうことを私に教えてくださってきました。そしてある時に私は自分のそれまでの歩みを振り返って気づいたことがありました。それは神様はずっと私と一緒にいてくださったんだということです。私が悲しくて落ち込んでいる時も、調子に乗って神様を忘れている時も、奉仕が苦しくて本当に投げ出したいと思っていたような時も、神様は私のそばにいて、私が神様の道を歩んでいくことができるようにといつもこの私を引っ張ろうとしてくださっていた。そのことが分かったんです。そしてそれが分かったとき、ああもういつ救われたとかそういうことは自分にとって問題ではないなと思ったんです。そういう点は私、この大きな点が私自身になくても、私と神様の歴史を振り返るならば、自分で否定することができないぐらいの道がそこにはできている。そのことが分かったんです。神様はイスラエルの民にもその線、神様とイスラエルの民が刻んできた歴史、その中で表されてきた神様の恵みと圧倒的な導きを思い出させようとしたのではないでしょうか。14節15節にはその神様の導き、それをしっかり受け止めた者のこの信仰の具体的な応答が書かれています。14節と15節をお読みします。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。主に仕えることが不満ならあの大河の向こうにいた あなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし、私と私の家は主に仕える。ここへ来て驚くことがあります。それは、このイスラエルの民の中に、今なお偶像があったということです。14節や、また23節を見るならば、この繰り返しですね、あなた方の間から異国の神々を取り除きなさいということが書かれている。しかも14節には、このエジプトで仕えた神々を取り除きなどと書かれているわけです。ここでまだエジプトが出てくるかと、まだエジプトの神々が出てくるかと思いませんか。エジプトから脱出してもう40年、45年、50年ぐらいの時が過ぎているわけです。その中で、第二世代、第三世代になったイスラエルの民が、今なおエジプトの偶像を持ち続けているというところに、私はこのある面、この人の罪深さと愚かさというのを思いました。これ一つこの言えることと思いますけれども、このイスラエルの民の中で真の神様を信じていない人というのはきっと一人もいなかっただろうと思うんです。でも真の神様を信じながら礼拝しながらなお自分の内側に偶像を持っている人というのがイスラエルの民には一定数いたということです。きっとそこの中ではその親の代から受け継いできたこのあなたにはね、これを持っとくとお金持ちになれるのよとか、これはね安産のお守りで、これを持っているとこの健康な赤ちゃんが生まれるのよ、ほらあなたのこのお母さんやお姉ちゃんたち見てごらんなさい、みんなそうでしょ、これは安産のお守りなんだよとか、そういうものがきっといろいろとあって、そしてそういうものをこの拝んでいる人たちがいたわけです。偶像の恩恵にあやかっていた、神を拝みながらこのそれで足らないと思われるところを補っている人たちがいたわけです。これは私たちにもこのあることかもしれません。心の中の偶像というのは神様の恵みから私たちを引き離すものです。神様を礼拝しながら、日々悔い改めの祈りをしながら、でも心の中の偶像に頼っていくときに、この私たちの歩みというのは神様もまた自分の中心ではなく自分の心の隙間を埋める一つのピースとしてしか認識できなくなってしまう。自分が悔い改められないのは神様が力を下さらないからだ。今やってることを、これは私はきっとこれからも続けていくだろうし、直すことできないけどいつか神様直せるようにしてくださいと、悔い改めでも何でもないような祈りをしてしまうということがある。しかしそういう私たちの弱さにですね、この吉秋という書物はチャレンジを与えます。吉秋というのは神様の戦いを戦って占領して領地を広げていく、神の国を広げていくというストーリーです。私たちはこの書物を信仰の戦いを戦うことによって神の国を広げていく、自分の内側もまた外側における神の国を広げていくチャレンジとして読みたいと思うんです。第一テモテの6章にはこのような言葉があります。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。 その直前にはあなたは義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいと書かれている。信仰の戦いというのは私たちの人生における神の国、神の義、経験、信仰、愛、忍耐、柔和、それを追い求めていくところの戦いが私たちには問われているということです。今日のヨシュア記24章の15節、私と私の家は主に仕えるという御言葉が書かれています。この言葉は家に飾ってある人も多いのではないかと思います。他の人たちがどうであろうと、私たちの地域がどうであろうと、私たちの愛する家族がどうであろうと、まず私が主に仕える、そして私が責任を負っている家族、そしてその人たち一人一人にも主に仕えるということを進めていく。ヨシュアははっきりと言ったんです。私と私の家は主に仕える。この言葉はヨシュアという人が完璧な人間でこれから絶対に罪を犯さないということを意味している言葉ではありません。彼自身も自分自身の内側に弱さがあり、失敗があり、間違いがある普通の人でした。けれども私はできるという意味でこの言葉を告白する必要はないんです。私たちはこの私と私の家は主に仕えるという言葉を、これから私は生涯主の戦いを戦っていくんだというその決意表明として私たちは告白したいと思うんです。この決意表明という別の言い方をするならば、これから先の人生、私は神様にすがって歩んでいくんだということです。で、そのような戦いというのは大きな戦いもありますけれども、このむしろ日常的で些細な出来事の中にそういう戦いはあると思います。昨日ですね、青年会でミカ・マイケルの本を読んで分かち合いをしたんですけれども、このたびたびその時の恵みを私ここの礼拝の場でも分かち合っているんですけれども、この1年間多くのことをこの本を通して教えられたなと思っています。昨日の箇所というのは、この神様は私たちに追い迫ってくる敵の前に壁となって障壁となって立ってくださって、私たちを守ってくださるという、そういう恵みが書かれていました。でもその章の最後にですね、彼女はこの自分の失敗を記していたんですね。こう書かれていました。我が父をあまりに恥ずかしくてこれまで認めたくなかったのかもしれませんけれども、私が失敗するのはごくつまらないように見える小さな事柄のためだというのは事実です。私の忍耐を奪うのは私が忙しい時にふと気を散らさせるような小さな出来事です。私の怒りを引き起こすのは私を軽んじ恥ずかしめる言葉です。あなたが一切を備えてくださる方であるのに、それを疑いたくなるのは、ちょっと痛い出費をしなければならない時です。このような敵を私は障壁の内側に入れてしまいました。そして私の平安を襲撃するままにさせておきました。けれども今日父を再び三翼の陰に身を寄せますと、こうありました。私たちの気を散らす小さな出来事、私たちが傷ついて苛立ってしまうちょっとしたトゲのある言葉、私たちにたびたび来るちょっと痛い出費、このそういうことで、そういう小さなことで私たちの心は平安を失い、かき乱されてしまいやすいものです。神様という私と敵の間に立ちふさがる壁、障壁に頼ろうとしないで、簡単にそのようなものを自分の内側に入れてしまい、 自分の心をかき乱されるままにさせてしまった。でもこのエミー・カーマイケルさんはこの言葉で閉じているんですね。けれども今日父よ再び三翼の陰に身を寄せます。今日も再び主にすがって歩みたいです。私もそのような歩みを重ねていきたいと思います。失敗することがあり、落ち込むことがあり、苛立つことがあり、また時に自分自身が信じられなくなるような時がありますけれども、私たちは神様にすがって何度でも三翼の陰に身を寄せ、主の戦いを主にすがって歩み出していくものでありたいと、そう願います。お祈りをしましょう。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美します。今私たちはこの御言葉、私と私の家は主に仕える、この告白を自分の告白として、自分の決意表明としてもう一度告白したいと願います。主よ、私たちは弱いものです。失敗も多いです。しかし主よ、その失敗の結果あなたから離れてしまうのではなく、もう一度あなたに立ち返ります。自分自身を見ると絶望し、もうこんな人間は神様愛してくださらないんじゃないかとか、こんな人間はもう負け続ける人生しかないんじゃないかと、そう思いたくなることもありますけれども、しかし神様、あなたはあなたの時に私たちを引き上げてくださいます。どんな時でもあなたは私たちの右の手を取って導こうとしておられます。ですから私たちは何度でも立ち上がり、あなたの戦いを戦う、そのようなものであらしてください。でも、もしかすると今この中に本当にこの主の戦いを戦うという言葉自身が重すぎる言葉としてのしかかっているような人があるかもしれません。あなたはそのこともすべてご存知です。そのような時にあなたはその嵐が過ぎるまで私たちと一緒にいてとどまってくださる方であることを思い起こします。あなたは私たちのうめきを聞き取り、あなたご自身のうめきとして共にうめいてくださり、祈ってくださり、取りなしてくださる方でありますから、どうぞ主よ、私たち、本当にうちに住んでくださっている聖霊の導きに信頼して、今日の一日、明日の一日をあなたと共に歩ましてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への応答として、